Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see, a million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第165回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けします。今日はクリスマスイブですね。クリスマスの夜にちょっと不思議なお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばた
け。今日は智香さんと2人でお届けします。智香さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほども触れましたけど、
はい、
今日はクリスマスイブですね。
そうですね、
はい、1年で、クリスマスのデコレーションとか、イルミネーションとかがあって、1年で一番きらびやかな時かも。
華やかな時ですよ ね。
そしてなんかね、楽しいですよね。
ワクワクしますよね。
そうですね、そしてそんな日に、
はい、
今日も素敵なお話を味わっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
さてまずは早速ともかさんのコーナーです。朗読セラピストともかの気になる一言のコーナーですね。
はい、
今日はどんな一言でしょうか。
はい、今日はメアリー・ケイ・アッシュの言葉です。
はい、
早速いきますね。
はい、お願いします。
はい、行く手を塞がれたら回り道すればいい、メアリー・ケイ・アッシュ。メアリー・ケイ・アッシュはアメリカでは有名な女性実業家の一人でした。ゼロから化粧品会社を立ち上げ、業界トップクラスの会社となり、アメリカで最も影響力のある 女性25人にも選ばれたストイックな女性でした。目指すべきところや目標達成の道はたった一つではありません。それはまるで山登りのようです。頂上まで到達するのに最短距離が一番いいわけではありません。緩やかな道を着実に一歩一歩進むやり方もあれば、体力と経験がある人は一番の近道を通りたいと思うかもしれません。どちらにしてもリスクがあります。体力的なものか、それとも時間がかかるのか、正しい答えなどありません。仕事も人の数ほどやり方というのは存在しています。しかし人はつい自分の凝り固まった思考とやり方に固執してしまいがちです。成功者の模範的な存在だった彼女は、うまくいかなければやり方を変える、たとえそれが回り道であったとしても、自分にとって最もふさわしい道をその都度選んで進んできたのです。柔軟な思考はビジネスだけではなく人生の成功にも関係しています、
ということです。
ありがとうございます。なんか嬉しいな、これ
ですよね、
私どっちかっていうと、これ自分の凝り固まった思考に、やり方とかに、
はい、
固執してしまうんで、なんかうまくいかなかったら別の道を探ればいいって、は
い、いうふうに教えてくれてる気がしますよね。
そうですよね、回り道っていうのはマイナスなイメージがありますけど、はい、実はその人にとってはプラスなのかも。その人、その人それぞれ、
ね、そうですね、
いいのかもしれない、
ね、やっぱりね、回り道しながらも、ね、学習してるというか、経験になってるので、後から考えたら、いいことだと思いますよ。
学習してる、そうかそれもだから
回り道も経験になる、
経験
になるっていうことですね。その時は遠回りしてるかもしれないけど、ね、結局後から見たらそれが役に立ってたということになるので。
そっか、
い
いですね、それ。ちょっと回り道をしてみよう。
そうです、
ダメだったら
怖がらなくてもいいかなっていうふうに思うので選んだんですね、この。
そうですね、いいですね、行く手を塞がれたら。
そうです、そうです。
なんかヒントをまたいただけたような気がするありがとうございます、はい、さて、それでは、ごめんなさい、朗読セラピスト平智香さんの気になる一言のコーナーでした。
ありがとうございます、
は
い、
では今日の作品に戻りましょう、
はい、お願いします。
今日はどんな作品を読んでいただけますか。
今日はですね、江國かおりさんのリュークという作品です。ご存知ですか、ですよね、
直子さん。好きです、はい、
説明はね、後からさせていただくということで、まずは皆さんにせっかくのね、今日クリスマスなので、クリスマスソングの流れる街の様子を想像しながら聞いていただきたいなと思います。
わかりました、じゃあじっくり聞かせていただきます、
はい、
それでは友香さんの朗読で、江國かおり作デュークです、お願いします。
デューク、江國かおり。歩きながら私は涙が止まらなかった。21にもなった女がびょうびょう泣きながら歩いているのだから、他の人たちがいぶかしげに私を見たのも無理のないことだった。それでも私は泣き止むことができなかった。デュークが死んだ。私のデュークが死んでしまった。私は悲しみでいっぱいだった。デュークはグレーの目をしたクリーム色のムクゲの犬で、プーリーシュという牧羊犬だった。我が家にやってきた時にはまだ生まれたばかりの赤ん坊で、廊下を走ると手足が滑ってペタンと開き、スーッとお腹で滑ってしまった。それが可愛くて名前を呼んては何度も廊下を走らせた。その格好がモップに似ていると言ってみんなで笑った。卵料理とアイスクリームと梨が大好物だった。5月生まれのせいか、デュークは初夏がよく似合った。新緑の頃に散歩に連れて行くと、 におやかな風に毛をそよがせて目を細める。すぐにすねるたちで、すねた横顔はジェームス・ディーンに似ていた。音楽が好きで、私がピアノを弾くといつもうずくまって聞いていた。そうしてデュークはとてもキスがうまかった。死因は老衰で、私がアルバイトから帰るとまだかすかに暖かかった。膝に頭を乗せて撫でているうちに、いつの間にか硬くなって冷たくなってしまった。デュークが死んだ。次の日も私はアルバイトに行かなければならなかった。玄関で妙に明るい声で行ってきますを言い、表に出てドアを閉めた途端に涙があふれたのだった。泣けて泣けて泣きながら駅まで歩き、泣きながら改札口で定期を見せて、泣きながらホームに立って、泣きながら電車に乗った。電車はいつもの通り混んでいて、カバンを抱えた女学生や似たようなコートを着たお勤めの人たちがひっきりなしにしゃくり上げている私を遠慮会釈なくじろじろ見つめた。どうぞ。不愛想にぼそっと言って、男の子が席を譲ってくれた。19歳くらいだろうか。白いポロシャツに紺のセーターを着たハンサムな少年だった。
ありがとう。
蚊の泣くような涙声でようやく一言お礼を言って、私は座席に腰掛けた。少年は私の前に立ち、私の泣き顔をじっと見ている。深い目の色だった。私は少年の視線に居すくめられて、なんだか動けないような気がした。そしていつの間にか泣き止んでいた。私の降りた駅で少年も降り、私の乗り換えた電車に少年も乗り、終点の渋谷までずっと一緒だった。どうしたの？とも、大丈夫？とも聞かなかったけれど、少年はずっと私のそばにいて、満員電車の雑踏からさりげなく私をかばってくれていた。少しずつ私は気持ちが落ち着いてきた。コーヒーごちそうさせて。電車から降りると私は少年に言った。12月の街は慌ただしく人が行き来し、空っ風が吹いていた。クリスマスまでまだ2週間もあるのに、あちこちにツリーや天使が飾られ、ビルには歳末大売り出しの垂れ幕がかかっていた。喫茶店に入ると少年はメニューをちらっと見て、朝ごはんまだなんだ、オムレツも頼んでいい？と聞いた。私がどうぞと答えると、嬉しそうにニコッと笑った。公衆電話からアルバイト先に電話をして、風邪をひいたので休ませていただきますと言ったのを聞いていたと見えて、私がテーブルに戻ると、じゃあ今日は一日暇なんだ。少年はぶっきらぼうに言った。喫茶店を出ると私たちは坂を登った。坂の上にいいところがあると少年が言ったのだ。ここ、彼が指さしたのはプールだった。冗談じゃないわ、この寒いのに。温水だから平気だよ。水着持ってないもの。買えばいい。自慢ではないけれど、私は泳げない。嫌よ、プールなんて。泳げないの？ 少年がさもおかしそうな目をしたので、私は尺になり黙ったまま財布から300円出して入場券を買ってしまった。12月のしかも朝っぱらからプールに入るような水郷は私たちのほか誰もいなかった。おかげでその広々としたプールを2人で独占してしまえた。少年はキビキビと準備体操を済ませてしなやかに水に飛び込んだ。彼は魚のように上手に泳いだ。プールの人工的な青もカルキの匂いも反響する水温も私にはとても懐かしかった。プールなど一体何年ぶりだろう。ゆっくり水に入ると体がゆらゆらして見える。突然ぐんと前に引っ張られ、ほとんど転ぶようにうつ伏せになって私は前に進んでいた。まるで誰かが私の頭を糸で引っ張ってでもいるように私はどんどん泳いでいた。すっと糸を引く力が弱まった。慌てて立ち上がって顔を拭くと、もうプールの真ん中だった。3メートルほど先に少年が立っていて、私の顔を見てにっこり笑った。私は泳ぐって気持ちのいいことだったんだなと思った。少年も私も一言も言わずに泳ぎ回り、少年が上がろうかと言った時には、壁の時計はお昼を指していた。プールを出ると私たちはアイスクリームを買って食べながら歩いた。泳いだ後の疲れも心地よく、アイスクリームの甘さは舌に嬉しかった。この辺りは少し歩くと閑静な住宅地で、駅の周りの喧騒が嘘のようだった。私の横を歩いている少年は背が高く端正な顔立ちで、私は思わずドキドキしてしまった。晴れた真昼の冬の匂いがした。地下鉄に乗って私たちは銀座に出た。今度は私がいいところを教えてあげる番だった。裏通りを15分も歩くと小さな美術館がある。目立たないけれどこじんまりとしたいい美術館だった。私たちはそこでまず中世イタリアの宗教画を見た。それから古いインドの細密画を見た。一枚一枚丹念に見た。これ好きだな。少年がそう言ったのは、くすんだ緑色の象と木ばかりをモチーフにした細密画だった。古代インドはいつも初夏だったような気がする。ロマンチストなのね。私が言うと少年は照れたように笑った。美術館を出て私たちは落語を聞きに行った。たまたま演芸場の前を通って少年が落語を好きだと言っていたからなのだが、いざ中に入ると私はだんだん憂鬱になってしまった。デュークも落語が好きだったのだ。夜中に目が覚めて下に降りたとき、消したはずのテレビがついていて、デュークがちょこんと座って落語を見ていた。父も母も妹も信じなかったけれど、本当に見ていたのだ。デュークが死んで、悲しくて悲しくて息もできないほどだったのに、 知らない男の子とお茶を飲んで、プールに行って散歩をして、美術館を見て落語を聞いて、私は一体何をしているのだろう。出し物は大工調べだった。少年は時々面白そうにクスクス笑ったけれど、私は結局一度も笑えなかった。それどころかだんだん心が重くなり、落語が終わって大通りまで歩いた頃にはもうすっかり悲しみが戻ってきていた。デュークはもういない。デュークがいなくなってしまった。大通りにはクリスマスソングが流れ、薄青い夕暮れにネオンがポツポツつき始めていた。今年ももう終わるな。少年が言った。そうね。来年はまた新しい年だね。そうね。今までずっと僕は楽しかったよ。そう、私もよ。下を向いたまま私が言うと、少年は私の顎をそっと持ち上げた。今までずっとだよ。懐かしい深い目が私を見つめた。そして少年は私にキスをした。私があんなに驚いたのは、彼がキスをしたからではなく、彼のキスがあまりにもデュークのキスに似ていたからだった。呆然として声も出せずにいる私に、少年が言った。僕もとても愛していたよ。寂しそうに笑った顔がジェームス・ディーンによく似ていた。それだけ言いに来たんだ。じゃあね、元気で。そう言うと、青信号の点滅している横断歩道に素早く飛び出し、少年は駆けていってしまった。私はそこに立ち尽くし、いつまでもクリスマスソングを聴いていた。銀座にゆっくりと夜が始まっていた。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
ともかさんの朗読でエクニカオリ作デュークでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
夢を見てるような、
はい、
切ないけど温かい気持ちになる、
うん、
いい話でした
そうですよね。
ともかさんは、
はい、
この話をどうして、まあ、クリスマスってこともあるのかもしれないですけど、
はいはい、
どうして選んだか教えてもらっていいですか。
はい、あ、一つはね、うん、せっかくクリスマスなんで選んだのもあるんですけど、うん、まあ、今 今犬飼ってるんですけど、うんうん、私子供の頃4歳から20歳まで16年間猫飼ってたんですね。
あ、猫ですか。はい、
でも小さい頃から一緒に大きくなって、うん、もう相棒だったんですけど、うん、まあ亡くなって死んじゃった時には、本当にこの主人公の女の子と同じように、ずっと泣きじゃくってて1年ぐらい本当に引きずったんですね、ペットロスで。
16年間、
4歳から20歳まで。なので共に大きくなって、はい、まあ、小さい頃よく喧嘩したり、泣いたら泣いてたら涙舐めてくれたりとか、本当にね、いつも一緒で、寝る時も一緒で、私が帰ってくるまで待ってるんですよ、2階のベランダで。なので本当に可愛くて、いつも肩に乗ってた白い猫だったんですけど、なのでその猫のことを思い出して、その時ね、その頃にこの作品をで、ね、知ってて出会ってたら、またちょっとね、心の捉え方、気持ちの捉え方が違うなと思って、心の整理ができたなっていうふうに思ったんですね。
なるほどね、この人間の姿になって現れてくれて、
もしかしたらこの女の子の幻想かもしれないと思うんですね、この作品は。でも、動物を飼っている身としては、とっても切ないけど、慰めてくれる作品だなと思ったので選びました。
これはだから飼ってる人にはもうぜひ読んでほしい
作品
ですね。いや本当、なんか私も犬飼ってるんで
私も今犬飼ってますけど、
そのね、その気持ちが、主人公の気持ちがよくわかります。ですよね。
なのでやっぱり、その後猫を見送ってから犬も飼ってますけど、もうお別れがあるって分かってるじゃないですか、一度経験すると、でもやっぱりそのね、一緒にいる時に癒されて楽しい時間がすごく長かったので、やっぱり飼ってる身としたら、なんていうんですかね、たくさんの思い出があると思うんですよ、飼い主としたら、人間。でもこの作品を通じて思ったのは、動物の側にも飼い主とのたくさんの思い出があって、
そうですね、本当になんかそういう話、本当にあったらいいなっ て,
っていう思いますし、多分彼女が泣いてたので、
そうですね、
会いに来てくれたのかなって思いますね。
いやもう本当にいい話でした。
はい、
ありがとうございました。
さあ目を閉じたら今日一日を思う。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリー、ともかさん、今日はクリスマスにふさわしいお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
素敵なお話でした。次回の作品もまた楽しみにしています。
お願いします。
この番組のパーソナリティは
朗読セラピスト平智香と
本のコンシェルジュ竹木直子でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we desire.